様、お待たせいたしました。ただいまから記念講演会を始めさせていただきます。講演に先立ちまして、講師の先生をご紹介いたします。国立福島大学経済学部助教授の飯田文彦先生です。ご存知の方も本当に大勢いらっしゃると思います。著書にはベストセラーとなって6カ国語にも翻訳をされています、生きがい論シリーズ、生きがいの創造、生きがいの本質などをはじめ数多くの著書があります。本日は人生の価値、私たちはなぜ生きているのかという演題でご講演をいただきます。それではお待たせいたしました。飯田先生、よろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました福島大学の飯田と申します。本日はこちらにタイトルがございますように、人生の価値について、最先端の科学的な研究をもとにしながらお話をしてみたいというふうに考えております。皆さんは自分はなぜここに生きているのかという回答を何かお持ちでしょうか。あ、思ってますか。あ、素晴らしいですね。なかなかね、大人の方でもはい持ってますというのは勇気があるんですけれども、さすが優秀な方が揃っていらっしゃいますね。大抵の方はあなたはなぜ生きているんですかと言われても、よくわからないなというふうに、そういう答えが返ってくるんですよね。そこで、今日は、いろんな大学の世界各国の大学の先生方、それから日本でも私をはじめとするさまざまなお医者さん方の研究をもとにしながら、人間はなぜ生きているんだろうかということに関するお話をしてみたいというふうに考えています。実は人間はなぜ生きているんだろうかということを考える、非常に面白い方法がここ十数年ぐらいの間に分かってきたんですね。その前に人間の心の仕組みについて少しお話をしておきます。2、3分だけ我慢してみてくださいね。2、3分ちょっと固いお話をします。その2、3分を乗り越えれば あとは寝るわけにいかない話に入っていきますので、ちょっとだけ待ってくださいね。一応大学教官ですので、漫談をしに来たわけではないということで、 2、3分、先生のふりをいたしますけれども、人間の心の仕組みというものをまず理解をするということが人生の意味を考えるときに大切なんですね。大変わかりやすくお話をします。人間の心の中に2つの部分があると思ってください。人間の心は2つの部分から出来上がっている。まず1つ目の部分は自分で知っている部分ですね。自分で意識することができる部分。もう1つは自分でも知らない部分、自分で普段意識することができない部分ですね。分かりやすいでしょう、ね。その2つです。人間の心は自分で知っている部分と知らない部分との2つからできていると、大雑把に思ってみてくださいね。そして、自分はなぜ生きているんだろうかということの答え、ね、回答というのが、その自分でも知らない部分、自分で普段意識できない部分に隠されているということが、最近の大学の先生方、それからお医者さん方の研究からは分かってきたんです。自分が普段知ることができない、情報、知識というものが、その自分の心の奥、自分が普段知らない部分にたくさん隠されているんですね。 今日も非常に大雑把にお話、分かりやすくお話をいたしますので、まあ、細かい部分を知りたいという方は本の方を読んでいただきたいと思うんですが、非常に大雑把に分かりやすくお話をしていきますと、自分の知らない部分、心の中の知らない部分に、自分はなぜ生きているんだろうという情報や知識が隠されているんですね。それは普段自分でも意識することができません。だから人間は自分はなぜここに生きているんだろうと、なぜ自分はこのお父さんお母さんのところに生まれて、今こういった友達と一緒にね、こういった先生と一緒に生きているんだろうということについて答えがわからないまま毎日を過ごしているわけですね。そこで人間の心の中に隠されているその人生の意味についての情報や知識というものを自分で意識できるようにしようという方法がいろいろ考えられてきました。その中の一つ、最も安全だと言われるものが催眠をかけるという方法なんですね。今日は詳しいことはお話ししませんけれども、人間に催眠をかけます。催眠というのはよく世間一般で言われるようにね、ある人にえいっとこう催眠をかけて自分の思い通りに操るみたいなものは偽物であってね、本当はそんなことはできません。催眠というのは自分の気持ちを非常に集中させると、心の中のある一点に集中させるということなんですね。そうすると、自分でも普段気づかないようなこと、そういった知識や情報が分かってくる。お医者さんが40分から1時間をかけて、目の前にいる人を深い催眠状態に導いていきます。深い催眠状態に入ると自分の意識が2つに分かれてくるんです。今の自分と、もう一つの自分、昔の自分であったりね、自分の知らないもう一人の自分という2つの意識に分かれてきます。そして今の自分がもう一人の自分を分析していろいろ考えることができるようになってくるんですね。まだこういう話をしても皆さんさっぱりピンとこないと思いますが、これから具体的にお話をしていきます。そのようにして自分で普段知ることができない自分の心の奥に隠されている知識や情報を自分で知ることができるようになるんです。すると面白いことが次々に分かり始めてきたんですね。まずいろんな大学の先生方やお医者さん方が、もう現在では何千人もの人々に上りますけれども、ごく一般の人々に深い催眠をかけます。そしてその人が今ではすっかり忘れ去っている生まれた頃の記憶にまで遡ってもらうことができますね。皆さんであっても、催眠にかかることができて、9割ぐらいの方々は自分が生まれた時のことを思い出すことができますよ。これは面白いです。もう80歳のおばあちゃんであっても自分が生まれた時どんな風だったかということを思い出して喋ります。どんな人がいてどんなことを喋ったかちゃんと覚えてるんですね。それからさらに記憶を昔に遡らせます。すると自分がお母さんのお腹の中にいた時のことを思い出して喋るんですね。自分がお母さんのお腹の中にいた時にどんな格好をしていてね、どんなことを考えていたか、小さなお腹の中にいる赤ちゃんもちゃんといろんなことを考えてるんです。いろんなものをね、音を聞いて覚えたりします。自分がお母さんのお腹の中にいるときにお父さんとお母さんがやった夫婦喧嘩の内容までね、覚えてるんですよ。これ面白いです。そしてさらに記憶を遡らせてみるんですよ。そうするとなんと不思議なことが分かってきました。自分が生まれる前に体は持っていないけれども意識としてね、存在していたという記憶を思い出して喋り始めるんですよ。これは信じているかどうかとは全く関係ありません。もうそんなもの絶対信じないぞという人であっても深い催眠状態で自分が生まれる前にも意識があったということを思い出して喋ります。これは昨年私が日本催眠学会の総会で特別講演をしたんですが、今日これからお話しする内容はその時にお話しした特別講演の内容の大事なところをね、かいつまんでお話ししていきたいというふうに思っておりますけれども、自分は生まれる前に体は持っていないけれども意識としてこの宇宙にね存在していた、そしていろんなことを考えていたという記憶を持っているんですね。 普段はそんな記憶は覚えていません。忘れてしまっています。心の奥の奥の方にね、抑え込まれています。でも深い催眠状態になると普段自分が知らない記憶というものがたくさん出てくるんですね。しかもこれは面白いことに、世界中の人々、いろんな国の人々、いろんなね、ものの考え方をしている人、いろんな宗教の人、または宗教を持っていない人、そんなこと絶対信じないぞという人も含めて、世界中の人々が同じことを思い出すんですよね。同じことを思い出します。それは自分は生まれる前に自分の意思でお父さんとお母さんを選びましたということを思い出すんですよ。なんと人間は偶然生まれてきたのではないと、自分の意思で、世界中の無数のカップルの中からただ一組お父さんとお母さんを選んで生まれてきましたということを思い出します。お父さんやお母さんを選ぶ方法、二通りあることが分かっています。後ほどきちんとご紹介しますね。ワクワクしながら聞いてみてください。そしてさらに、聞いています。すると世界中の人々がやはり同じことを思い出します。それは生まれる前に自分は自分の人生を計画して生まれてきましたということを思い出すんですよ。なんと人生というのは偶然ではないと、ね、たまたま自分は生きているんではないと、自分は生まれる前にどのようなところに生まれてね、どのようなお父さんお母さんと育って、どういう学校に行って、どういう友達ができて、どういった苦労をして、どういった喜びを味わって、どのような人生を生きていくのかということを自分で計画しましたということを思い出して喋るんですね。これも自分の考え方や宗教とは一切関係ありません。自分の信じている宗教とは違う内容であってもやはり同じことを答えます。世界中の人々が同じことを答えますね。私がイギリスという外国にいたときに、そこの学生たちに向けてこの実験を行っていましたが、やはり世界中から集まっている人々が同じことを答えるんですよ、ね。だから面白いです。そしてさらに、その前はどうでしたかというふうに聞いていますと、なんと、自分は昔にも地球で生きていましたということを思い出すんですよ。今たまたま一回生きているわけではないと、ね。昔にも地球で生きていました。その時は自分はこういう名前でこんなところに生きていましたと、昔の自分の人生も思い出し喋り始めます。自分は一回今たまたま生きているわけではないと、人生は一回きりではないと、いろんな人がね、さまざまな人生を送りながらみんな平等な学びを積んでいますというふうな答えが返ってくるんですよね。自分は地球に生まれてきて今何回目の人生ですということを喋ったりします。これもそういったことを信じていない宗教の人も同じことを答えますよ。だから面白いです。自分の信じていることとは関係ありません。人間というものが心の奥に同じ情報、同じ知識というものを持っているのだと。宗教というのはね、自分が生まれた後に学んだものですよね。そうではなくて、もう生まれる前から持っている情報、人類、人間が共通して持っている情報があるということが分かってきたんですね。こういった実験を4000人以上の人に対して行った、カナダという国のトロント大学というところの、イアン・カリー先生という教授は次のように答えを、結論を出しています。人間は送る人生を自分で選んでいるんだろうか。人はなぜ今自分が地球に存在しているのかという答えを知っているんだろうか。もしあなたはなぜ生まれてきたのかとか、どうして今地球上のこの体に入って生きているのかなどと普通の人に質問をしても、ほとんどの人は何の考えも思い浮かばないだろうし、多くの人はそんな質問はバカバカしいと思うだろう。しかし違うのだ。催眠状態の人はみんな答えるのである。私たちはどうやら心の奥にその答えを知っているようなのだ。それから同じくアメリカのヘレン・ウォンバックというお医者さんは、1000人の人にこの実験を行ってみました。多くの人々を深い催眠状態に導いて聞いてみたんです。あなたは 自分で生まれることを選んだんですか、それとも偶然に生まれたんですかと。そうすると皆さん、はい、自分で選びましたと、自分の意思で生まれてきましたと答えたんですね。ただし半分以上の人はね、多くの人は生まれてくることを自分で選んだものの、いや、めんどくさいなと思いながらね、めんどくさがりながら生まれてきたというふうに答えました。なぜそれではめんどくさいなと思った人が多いのか、後できちんと回答答えをお話しますね。それではこのようにしながら、いろんな大学の先生方、それからお医者さん方が解明してきた人生というものの仕組みについて、これからお話をしていきたいと思います。深い催眠状態に導いて、昔の人生の記憶というものをまずたくさん思い出してもらいます。これは面白いですよ。自分は何百年前、千何百年前にこういう名前できていましたというふうに思い出します。どんなところに住んでいましたかと聞くと、自分が住んでいた町、村の名前を答えたりしますね。そしてどんな家族と住んでいたか、その時はどんな服を着ていたか、どんな家に住んでいたか、どんな出来事が起こってどういうふうに死んでいったか、細かく思い出してしゃべります。しかも、昔使っていた自分の言葉、自分が今全くしゃべれないようなね、世界中のいろんな国の言葉をしゃべり始めたりしますね。それから、もう現在地球では使われていないような言葉を喋ったりもします。まあ、これは言語学者というね、言葉を研究している、昔の言葉を研究している学者さんに聞いて初めて分かったりします。それから自分が、今の自分は全く知らないような昔のね、世界中のいろんな町の出来事を喋ったりしますね。こういったものを歴史の勉強をしている、研究をしている先生に確認して初めて分かったりします。今の自分が全く知らないようなことが次々に出てくるから面白いんですね。しかも100年ぐらい前までの人生の思い出であれば、確認をすることができるんですよ。自分は何十年前、100年ぐらい前、こういったところに、こういう国に住んでいて、こういう名前で生きていました、こういう学校に行きましたという記憶が出てきます。そこで、例えばこういう学校に行きましたという思い出をね、喋った場合、その学校に連絡を取って昔の学生名簿を調べてもらうんですね。そうすると本当にもう100年も前にそういう名前の学生が当時生きて暮らしていたという記録が残っているんですよね。こういうふうに物証によって確認ができるので、どうやら私たちが思い出す、催眠によって思い出す昔の人生の思い出というのは本物がたくさん混じってるらしいということが分かってきました。そして今度は昔の人生で死んだ時の思い出を思い出してもらいます。これから具体的に実際にどういうふうにして思い出すのかご紹介しますね。皆さんも深い催眠状態でこれと同じように思い出すことができますよ。例えばある人は一つ前の人生で川のほとりを歩いているときに殺されてしまったことを次のように思い出しました。それでは死の瞬間を思い出してみてください。死んだときあなたはどこにいましたか。はい、アルノー川のほとりです。川べりを散歩しているとき強盗に襲われたんです。そのときあなたはいくつでしたか。46歳でした。殺されたときどんなふうに感じましたか。信じられないという気持ちでした。しばらく息がありましたか、それともすぐに死にましたか。すぐに死にました。背中を刺されてしまったんです。死ぬという経験はあなたにとってどんなものでしたか。とにかく驚きましたね。だって私は死んだはずなのにまだ生きていたんですから。これは思い出した人みんなびっくりするんですよね。自分は死んだのにまだ生きていたと、死んでもまだ意識があったから驚いたということを思い出します。痛みはありましたか。いいえ、大したことありません。痛いのはほんの一瞬だけでした。死んだ後に自分の死体を見ましたか。はい、うつ伏せて背中を丸めてうずくまっていました。死んでいるのにどうして自分の体が見えたんですか。はい、上から見下ろしていました。3メートルぐらい上に浮かんでいました。自分を見下ろしていました。皆さんが思い出すのは死んだ後自分の体の上の方に浮かんでね、自分を見下ろしていたということを思い出します。それからどうなりましたか。はい、家に飛んで帰りました。妻のところへ飛んで帰りました。え、 奥さんはあなたが死んだことを知っていましたか？いいえ、妻は自宅で夕食の支度をしていましたから、私が殺されたことは知りませんでした。奥さんにはあなたの姿は見えましたか？いいえ、私はもう体を持っていなかったので、妻には見えませんでした。それでは何か合図をして、奥さんに自分が来たことを知らせようとはしませんでしたか？ええ、もう自分には体がないので、どうせダメだと分かってしまいました。あなたの遺体は川べりに横たわっているというのに奥さんは何も知らない。あなたはその時どんな気持ちになりましたか？はい、妻を守ってやりたいと強く思いました。それからずっと妻のそばにいてやりました。こういった証言たくさん出てきます。私たちは死んだ後もね、意識として生きていると。そして、この物質世界、この世に残した家族のそばにね、死んだ後もずっといてやったと。そして頑張れ頑張れと、頑張ってね、一生懸命に生きろというふうに励ましていたという記憶がたくさん出てくるんですよ。ですから皆さんのもうすでにお亡くなりになった愛する人々、皆さんのお父さんお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃん、友人たち、もう亡くなって宇宙から消えてしまったと思ったら大間違いですよ。体から離れただけであってね、今もみんな生きているんですよ。こういった研究からもう新しい21世紀の今後の人間が死ぬということの定義が変わってくると言われています。これからはこういうふうに考えてくださいね。死ぬということは体から離れて生きるということである。わかりやすいでしょ、ね、死ぬということは体から離れて生きるということである。両方とも宇宙に存在しているんですよ。消えてしまうわけではありません。ただ存在の仕方が違っている。体に入って生きている私たちと、もう体から離れてね、あるお役目を終えた人との違いがあると。でも両方とも存在しているんです。そして今この瞬間もつながり合って、心の奥でね、情報をやり取りしながら生きているということが分かってきました。もう一つご紹介しますよ。この方はですね、一つ前の人生で自殺をしてしまったんです。実は自殺をしてしまった記憶を持っている人もたくさん出てきます。昔の人生でね、自殺をするとどうなるんでしょう。普通の死に方をした場合と自殺をした場合とは全然違うんですね。普通の死に方、つまり病気で死のうがね、殺されて死のうが、事故で死のうが、自殺以外は全て普通です。自殺をしてしまった場合だけ違うんですよ。一番よく出てくるパターンの証言をそのままご紹介しますね。では死の瞬間を思い出してみてください。あなたはその人生でどんな死に方をしましたか？はい、自殺しました。どうやって？ビルの上から飛び降りちゃったんです。それは十分に考え抜いた行動でしたか？いいえ、衝動的に飛び降りちゃったんです。どうして？絶望を感じたからです。死んだ後どのような気持ちになりましたか？はい、しばらくは何が何だか分かりませんでした。光を求めて渦潮の中をぐるぐるぐるぐる回っているような感じでした。自分の命を絶ってしまったことをひどく後悔していました。実はどんな人であれ、普通に死んだ場合、もう自殺以外の死に方をした場合、死んだ瞬間に自分が眩しい光に必ず包まれていきます。これは生きている時にね、目の不自由であった方々も全く一緒です。昔の人生で自分は目が不自由であったと。でも死んだ瞬間ね、もう全てのものが見えるようになって、自分は眩しい光に包まれていきましたと、そういった思い出がたくさん出てきます。ところが自殺をしてしまった場合に限ってその光がやってこないんですよ。人によって表現は違いますけども、自殺をした場合、自分は真っ暗な中に置かれてさめざめと泣いていましたであるとか、高いところに見えるうっすらとしたほのかな光に向かって、泣きながら手を伸ばしていました。そんな証言が出てきますね。その時のことをこの人は、光を求めて渦潮の中をぐるぐるぐるぐる回っているような感じでした。自分の命を絶ってしまったことをひどく後悔していましたと催眠状態で述べています。でもこの人まためでたく生まれてきてね、今生きてこうやって、催眠状態で喋ってる、昔の思い出を喋ってるんですよ。抜け出すことができたんです。 その暗闇からね、どうやって抜け出すことができたのかご紹介しますよ。それではあなたはどうやってその混乱を抜け出せたんですか。はい、お父さんとお母さんが助けに来てくれたからです。ご両親はもうお二人ともお亡くなりになっていたんですか。はい。それじゃあどうしてご両親に会うとその混乱から抜け出すことができたんですか。はい、父と母に会ってようやく分かったからです。自分が何をしてしまったのか、自分がどんなに愚かな過ちを犯してしまったのかということが、ようやく私は自分が永遠の旅を続けている意識なのだ、魂なのだということを理解しました。それでは自殺してしまった人の死後の状態は誰でも同じような感じになるんでしょうか。はい、大体のところは同じです。人間は自殺すべきではありません。自殺する人は自分がどれほど愚かな行為をしようとしているのか分かっていないのです。それではどんな場合にも決して自殺してはいけないんでしょうか。いえ、どんな場合にも決してという言葉は適当ではありません。いろいろな状況があるからです。これは例えばね、もう病気の末期でね、もう本当に体が痛くて我を失ってね、自分のことがコントロールできなくなって自殺をしたなんていう人もいますよね。そういう人は他の人と同じように扱うのは気の毒だということで、自殺にもその原因、理由、動機というものが問われるみたいです。いろんな状況があるからです。でも大抵の人は動揺や後悔、そして無常感、絶望感から命を絶ってしまいます。そのように自分の人生を投げ出してしまうような死に方からは何も生まれません。それでは自殺のせいで次の人生に苦しみが継続されてしまうことはありませんか。それはそれぞれの人の人生計画によって違ってきます。一般的な法則はありません。では全ての人にとって人生計画は違うんですね。はい、私たちは一人一人自分の人生に対する選択権を持っています。自分がどのような人生を計画して生まれてきたかということをよく理解すれば、自分が最も教訓を学びやすい環境を選んで生まれてきたことがわかるでしょう。自分で選んだ人生を途中で投げ出してしまっても、せっかくのその教訓を学ぶことができないのです。自分で選んだ人生から逃げてしまっても何も解決されません。逃げてしまっては何一つ解決されないんです、とこの人は深い催眠状態で述べていますね。皆さん、世界中の人々が同じことを答えます。自殺だけはしてはならないと。なぜかというと、人生というのは自分で自分に与えた計画だからだと。そこにはさまざまな学びがね、学ぶべきことがたくさん計画してあると。途中でそれを投げ出してしまうと、せっかく自分で用意しておいた学びが学べないと、そこには何の意味もないというふうに答えるんです。これ面白いですよ。世の中には自殺願望の人がいてね、もう死にたい死にたいというので、もう何度も自殺仕掛けたと、そういった人もたくさんいます。そういった人々がやはりお医者さんにやってきて、深い催眠にかけてもらいます。そしてお医者さんが、自殺というのはどういう意味を持っていますかというふうに聞いてみる。そうすると、絶対に自殺はいけませんと答えるんですよね。さっきまで自殺したがっていた人が絶対いけないと答える。だから私たちは心の奥に本当は答えを持っているんですね。普段は気づかないままで生きているということなんです。そして、さらに先に進みますね。人生を終えてしまうと、今度はもう体から離れますから、もう体に持っていた病気、障害、ハンディキャップ、そういったものからは全て解放されます。もう全てのものが見えるようになると。全てのものが見えて、全てのものが聞こえるようになると。もうどこにでも自由に飛んでいけますと。大変素晴らしい、愛に満ち溢れた世界に戻っていくのだというふうに皆さんが答えますね。その世界というのは、怒ったり悲しんだりと、人を妬んだり恨んだりという感情は全くない世界。人間は愛そのものに戻っていくというふうに皆さんが答えます。そして、眩しい光の中に包まれながら、自分が今過ごしてきた人生、今終えたばかりの人生を全て思い出して、自分で反省をする時がやってくるんだそうです。一番分かりやすいものをご紹介しますね。皆さんも 今回の人生を終えた後、死んだ後、これと同じことが、同じ瞬間がやってくると思いながら聞いてみてください。光が私を包み込むと、私の全人生の回想が始まった。この人生の回想は決して楽しいものとは言えなかった。始めから終わりまで私は胸の悪くなるような現実を突きつけられることになった。私は実に嫌な人間だったのだ。利己的で意地の悪い男だった。まず最初に目にしたのは荒れた子供時代だった。そこには意地悪な自分の姿があった。他の子の自転車を盗んだり、彼らを学校でいじめていた。中でも小学校の時、体に障害を持つ生徒をいじめてしまった時の場面が最もはっきり思い出された。当時の私はあまり深く考えていなかったのだが、そのことを思い出しながら、私は自分がいじめたその障害を持つ生徒の体の中に入り込み、自分が与えてしまった彼の苦しみを感じ取っていた。光に包まれて自分の人生を振り返りながら、私は自分が他人と喧嘩したこと、他人をいじめてしまった時のこと、他人を裏切った時のこと、一つ一つすべて思い出していった。しかも思い出している時の私は、相手の気持ち、被害者の立場になりながら思い出したのである。私がお父さんやお母さんに与えてしまった悲しみや痛みも感じ取った。私は手に負えない子供だった。お父さんやお母さんが私を叱っても相手にしていなかったのだ。人生を思い出したその時になって初めて、こんな聞き分けのない子供を持ってしまったお父さんとお母さんの心の痛みが手に取るように分かった。さらにこの人は、ベトナム戦争というね、人が殺し合うという戦争に参加したという思い出も持っていて、次のように、催眠状態で思い出しています。死にかけた状態で思い出していますね。この人は催眠状態で思い出したんではなくて、死にかけて息を吹き返したという人なんですけれども、その死にかけていた時にいろんなことを思い出したという方の証言です。私は引き金を引いてライフルの体を反動に受けた。ライフルというのは鉄砲ですね。人を殺す道具です。一瞬間を置いてから目の前のベトナム人の兵隊の頭が吹き飛んだ。そしてその瞬間、体を離れもう二度と家に帰れないと気づいたそのベトナム人の兵隊の悲しみを感じ取った。そして一家の働き手を失ったと知った時のそのベトナム人の家族のみんなの悲しみまでもが伝わってきた。しかも私が直接殺したわけではないのに、私が運んだだけの武器によって多くのベトナム人が殺される景色や、親が殺されたと知って泣き叫ぶ子供たちの姿を光から見せつけられた。そこで私の人生の回想は終わった。人生をすべて思い出してしまうと、今度は今見たことを振り返り、反省し、自分自身で採点をする、自分で評価をする時になった。実は人生を評価するのは自分なんですよ。神様みたいな人、仏様みたいな存在がいて、あなたは合格不合格というわけではありません。自分で、評価をするんだそうですね。なぜ自分で評価をするのか。答えは簡単です。自分が計画するから自分で評価をするということなんですね。続けますよ。私はすっかり恥じ入っていた。自分が送ってきた人生が実に利己的なもので、他人に救いの手を差し伸べることなんかなかったという事実を思い知らされたのだ。そう、人生の中心は自分だけだった。自分一人のための人生だった。周りの人間のことなんか眼中になかったのだ。光を見つめた私は悲しみと恥を深く感じていた。非難は免れないと思った。私の魂を打ち震わせるような凄まじい非難を受けるだろうと覚悟した。これと同じこと、世界中の人々がやはり深い催眠状態で思い出します。例えば別の人はある人生を思い出した後、次のようにね、述べています。そこには人を傷つけてばかりいた私の姿が見えました。そして私が傷つけた人たちも 今度は他の人を同じように傷つけてしまっている姿が見えました。なんと私が誰かを傷つけると回り回って今度は私が誰かから同じくらい傷つけられるという仕組みがあるんです。思わぬところで思わぬ人を私は苦しめていました。心の痛みが耐えられないほど大きくなっていきました。こんな証言がたくさん出てきます。世界中の人々が同じことを証言しますね。こういったことから分かるのは、人生というものを司っている大きな法則、仕組みというものがあるということ。それは非常に簡単です。自分が他の人に対して、してあげたこと、それがいずれ必ず誰かから自分に返ってくるということなんですね。自分が出したものが必ず返ってくるという仕組みがあるようです。これはもうどの宗教とも全く関係ないですよ。もう純粋に科学的な研究から分かってくる法則ですね。つまり皆さんが誰かをいじめると、今度はいじめた相手からではなくてね、他の人から、しかもすぐではありませんよ、何週間か何年か何十年か経ってからかもしれませんが、必ず自分も同じくらい誰かからいじめられる。逆に自分が誰かを助けてあげると、今度は自分が困った時に不思議に人々から助けてもらえるようになると。自分が出したものが形を変えて必ずいつか返ってきますよと、誰かから必ず返ってきますよという仕組みがあるようなんですね。ですから皆さん、どういうふうにしてこれから生きていったらいいか、もう簡単ですね。現在私はいろんな小学校、中学校、高等学校を回ってこういった講演をしていますけども、簡単です。子どもたちも分かってもらえますよね。自分が出したものは返ってくるんですから、これからは自分が返してもらいたいものだけ出すようにすればいいんですよ、ね。自分が人からしてもらいたいと思うものだけ自分が他の人にしてあげればよい。本当に簡単ですよね。こういった仕組みが分かってきます。でも皆さん、ご安心ください。死んだ後自分で自分の人生を、ね、採点する、評価するというとなんか怖いみたいですが、全然怖いことではないと皆さん深い催眠状態で思い出します。例えばある人はこう言っています。光のところへ出るのは恐ろしかったんですが、すぐに心配ないと悟りました。光たちはみんな優しくて、私の恐れは消えていきました。別の人はこう言っています。自分を指導してくれる光たちというのは、自分のした悪いことに苦しむ自分に対してあまり良くないことばっかり考えないで、人生の良かったことも思い出すように勇気づけてくれました。さあ元気を出しなさい。あなたの人生はあなたが考えているほど悪くはなかったんですよ。あなたは確かに多くの人をいじめたり傷つけたりしてきましたが、あなたの知らないところでほらこんなに多くの人を幸せにしてきたんですよと励ましてくれました。実は死んだ後に自分が包まれていく、これは正体よく分かりませんが、光、眩しい光にね、もう誰もが包まれていきますけれども、その光というのは人間、私たちを叱ったり罰したりする存在ではないんです。自分を叱るのは自分なんですよ。そして、自分がね、どんなに人々を傷つけたりいじめたりしてしまったかと、どんなに後ろ向きの人生を送ってしまったかということを反省している私たちを見て、大いに励ましてくれる、慰めてくれるのがその眩しい光たちであるということですね。この死んだ後に現れる光の正体はさっぱり現代科学では分かりません。まあ、宗教をやってらっしゃる方は神様仏様とか呼んでも結構でしょう。私は宗教家ではありませんし、私はどの宗教にも入っておりませんのでね、もう完全に中立の人間なので、単に光とだけ呼んでおきますね。さて、さらに面白いことが次々に分かってきています。いろんな人に、あなたはこれまでどのぐらいの人生を送りましたかというふうに聞いてみると、まだ自分は地球に来たばかりでね、地球に来て、1回目の人生ですと、人間として生きる1回目の人生ですという思い出を持っている人いまして、もう百何十回目の人生だという人もいますね。まだ1回目、数回目という人は自分は来たばかりでね、人間としても学びを始めたばかり、まだ初心者、新入生ですというふうに答えます。もう百何十回も生きたような人はね、もう自分は卒業間際でね、卒業試験みたいなものに臨んでいるといったような答えが返ってきますね。 そしてこれまでに暮らしてきた何十回もの人生の中でね、今生きているこの人生とどういう関係がありますかというふうに聞いていきます。すると必ずどの人生も深い関係を持っているんですね。その中で分かってくることが、なんと、夫婦、ね、妻や夫、それからお父さんお母さんと子供、親子ですね、それから家族であったり、それから学校の先生と生徒、それから親友、ね、普段周りにいるお友達、そういった身近で生きている、今身近で生きている人々は、なんとこれまでの何十回もの人生でも、やはり身近で生きていましたという答えがたくさん返ってきますね。もちろん関係は変わりますよ。今皆さんのお父さんやお母さんの人、昔の人生ではね、自分の子供だったなんていうこと多いんですよ。ね、それから皆さんの学校の先生、ね、皆さんの学校の先生とも昔親友だった、家族だったこともあったりね、昔自分が先生でね、今の皆さんの先生が今度は自分の生徒であった、ね、今は先生と生徒が入れ替わっていますと、そんなこともたくさん出てきます。つまり皆さんの今身近で生きている助け合っている人々は、これまでの人生でも形を変えながらね、やはり身近に生きて、助け合ってきた関係の深い縁の深い人々であるということが分かってくるんですね。これも世界中の人々が答えます。こういったことをですね、昔の人は知っていてね、ちょっとご存知かどうか分かりませんけれども、袖すり合うも多少の縁といった言葉で表してきたりしたんですよね。まあ、袖すり合うというのは自分が着ている服がね、ちょっと触れ合うと、服がちょっと触れ合うというのもね、深い縁があるのだという言い方なんですが、この多少のというのをね、もうほんのわずかなというふうに捉えると、まあ、漢字で多い少ないと書いて、ほんのわずかなというふうに捉えている人が多いんですが、これは間違いでね、漢字で書くと他の人生と書くんですよね。他の人生の縁、袖すり合うも多少の縁、他の人生と書いて多少と読むんですよね。つまり、今身の回りで知り合っている人々というのは、これまでの人生でも何度も何度も出会ってきた人々であると、これからの人生でも何度も何度も出会っていく人々である。だからお互い助け合いましょうと、愛し合いましょうと、磨き合いましょうと、成長させ合いましょうというのを、袖すり合いも多少の縁という言葉で言うんですよね。それから、いろんな面白いことが分かってきてるんですけれども、人生というのはですね、自分で自分に与えた試験問題の組み合わせ、問題集であるということが分かってきました。生まれる前に自分が何歳ぐらいになったら、で、自分がある時こんなことを言ったりこんなことをしたらこういう事件が起きてくるというさまざまな事件、出来事の計画を用意しておくんだそうですね。そして予定通りその出来事が起きてきます。その出来事というのは嬉しいことも多いんですが、それよりもね、辛かったり苦しかったり悲しかったりすることの方がずっと多いんです。そういった人生で起きる辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、大変なことというのを、試練と呼ぶんですね。試練、試練というのは、それを経験することによって自分が大いに学べる、成長できると、そういった出来事のことを試練というふうに呼びます。人生というのは自分で自分に与えた試練の組み合わせであると、問題集であるということが分かってきました。そしてそのさまざまな試練が起きたときに、自分がね、愛情を持って前向きに一生懸命頑張ると、自分がイメージしておいた最も理想的な人生の方へ歩んでいきます。まあ、自分でね、合格点をつける、満点をつけられる人生の方へ歩んでいきます。しかしいろんな辛いことが起きた時にね、もうどうでもいいやと投げ出してしまったり、いろんな人を裏切ったりいじめたりね、傷つけたりしてしまうと、今度は自分が予定しておいたあまり良くない方向の、ね、人生へと歩んでいくことになってしまいます。人生というのはいつも自分で選び取っているのだということなんですよね。自分の未来は自分で選び取っていると。目の前に現れてくるさまざまな出来事、試練に対して自分が一生懸命頑張ろうとするのか、いろんな人を愛しながら生きようとするのか、 それともいろんな人を裏切ったり投げやりになったりという人生を送ろうとするのか、それによって人生というのは変わってくるというふうに計画されているんですね。そして人によっては、もう十分に自分で納得ができる、自分は十分に多くの人を愛して一生懸命生きたと、もう合格、ね、をつけて、満点をつけてね、丸をつけて、亡くなっていくという人もいれば、自分は多くの人を裏切って傷つけてね、もういろんなことに挑戦しないと投げやりになって、しまった人生を送ったと大いに反省する人も出てくると。しかし人生で解けなかったことね、解けなかった問題、やり残したことはまたこれからの人生で何度でも挑戦することができる。もう自分が解いてしまった問題についてはもっともっと今度はレベルを上げてね、レベルアップしたもっと難しい問題に挑戦したり、別の種類の問題に挑戦をしたりとすることができるんですね。そのように人生というのは他の誰が計画したものでもないし、偶然の積み重ねでもないと、自分自身で自分に与えた試練、試験問題の組み合わせ、問題集であるということなんですね。さて、それではどのようにしてお父さんお母さんを選ぶのか、ご紹介しましょう。二通りの方法があることが分かってきています。まず一つ目の選び方、こんなことを思い出す人がたくさん出てきますよ。あなたはまた生まれる時が来たのはどうやって分かったんですか。はい、誰かに君の番ですよって言われるような、そんな感じです。だけど自分で選ぶ権利があるんです。自分で選ぶことができるんです。知るんだって何年のいつ頃に知るのがいいとか自分で選べるんですよ。それではあなたは自分にぴったり合った体をどうやって探したんですか。はい、とっても愛し合っている夫婦がいたんです。すごく素敵なカップルだったんです。そこで、ああこの人たちの子供に生まれていきたいなって思ったんです。ちょうどその時奥さんのお腹の中に子供がいたので、その赤ちゃんの中に滑り込んでいきました。その時その赤ちゃん、胎児は何週ぐらいでしたか。まだお母さんがお腹に子供ができたと気づかない頃でした。他に両親にすべき候補に上がった夫婦はいましたか。ええ、何組もいました。どの夫婦を選んで親にしてもいいんです。自分の気持ち次第で一番気に入った夫婦を選んでその人を親にして生まれてくるんです。それじゃあどうして他の夫婦たちは選ばなかったんですか。他にも地球上にはたくさんの夫婦がいたはずですが、どうしてそのお父さんお母さんを選んだんですか。はい、僕が選んだ夫婦には特別に惹かれるものがあったからです。他の夫婦たちも悪かなかったんだけど、断然こっちの夫婦が良かったんです。それでは同じ国の中に全ての両親候補の夫婦がいたんでしょうか。いえ、なぜかわからないけど全部違う国の夫婦たちでした。これがよく出てくるね、一つ目の証言です。とにかくこの夫婦のところに生まれてね、自分はこのとっても愛し合ってる夫婦のところに生まれてね、幸せになりたいという選び方ですね。しかし実際にはこれと全然違った選び方をする方が多いんです。どういう選び方をするかご紹介しますね。よく出てくるパターンです。あなたはその時どのくらい生まれる前の状態にとどまっていましたか。はい、だいたい2000年ぐらいでした。2世紀くらいでした。でもほんの数分くらいにしか感じられませんでした。だって死んでしまうと時間の感覚はなくなるんですから。それではあなたは次に生まれたのはいつでしたか。1610年のデンマークでした。あなたはデンマークという国に生まれることを知っていましたか。もちろんよく知ってました。だって全ての条件を考慮した上で自分で親を選んだんですから。両親は私が生まれる時にはデンマークに住んでました。自分はこの親を選んで、とても満足していました。でも、この親を選ぶとさまざまな試練に出会うに違いないということも分かっていました。これが2番目によく出てくるね、むしろこっちの方が多いという証言ですね。1つ目の証言と2つ目の証言の違い分かりますか。1つ目はね、この親のところに生まれると、まあ、楽ができるだろうと、ね、楽に人生が送れるだろうという選び方なんです。でもそういう選び方の方は少ないですね。多くの人はそうではなくて、この親を選ぶと いろいろ苦労するだろうなと、だからこの親を選ぼうというふうに決めてくるんですよ。なぜかというと、人生というのはね、いろんな苦労をすることによって学ぶ学校なんです。だからこそ苦労のない楽な人生を送っても学べないので、あんまり意味がないんですよ。だから自分は大いに成長しようと、学んでね、人間として大きくなろうという挑戦する心にあふれた人、勇気のある人、ね、もう大いに学びを積んだそういう素晴らしい人ほど、自分により多くの苦労を与えてくれるようなお父さんお母さんを選び出すんですね。そしてそのお父さんやお母さんが自分に与えてくれる試練というものを通じて、自分が一気に大いに成長しようというふうに頑張るんです。やがてお父さんお母さんを選んでしまうと、生まれる時のことを思い出します。よく出てくるパターンご紹介しますよ。私はお医者さんの分娩室、子供を産む部屋ですね、分娩室にいて、お母さんとその周りにいるお医者さんたちを見守っていました。すべてのものの周りを白い光が取り囲んでいて、私はその光と一体でした。やがて生まれてきますよというお医者さんの声が聞こえて、私は新しい体と合体しなければならないということを知りました。生まれてくることには気が進みませんでした。だって生まれないでいる方が、光の中にいる方がよっぽど楽だったからです。実はね、生まれる前どういう気持ちでしたかと聞いてみると、みんな生まれる前は面倒くさかった、ね、できるなら生まれないでね、光の中、眩しい光の中にとどまっておきたかったというふうに思い出す人が多いんですね。なぜかというと、生まれる前の世界、または死んだ後の世界というのはもう愛に満ち溢れた世界でね、そこには何の苦労もありません。でもそこにとどまっていたのでは成長もできないんですよ。もういつまでいても自分が大きくなることができませんね。そこでいろんな苦労、いろんな悲しみ、ね、そういった試練がたくさんある、この体を持って生きるという世界に一つの体を選んで生まれてくる。そして、そこで人間の人生というものを送りながら、自分で自分に与えたさまざまな試練というものに挑戦をする、そういう人生を送るということを皆さん思い出すんですね。例えばある人はこういうふうに述べています。あなたはこれまで地球で何回くらい人生を経験しましたか。はい、32回です。この人は32回分の人生をね、次々に思い出していったんですが、その中でね、とっても辛い人生があったんです。本当にね、苦労したという人生がありました。そこでお医者さんがこういうふうに聞いてみたんです。その苦しみ以外何もなかったような辛い人生から何か学ぶことがあるんですか。と、するとこの人はこういうふうに催眠状態で答えていました。はい、あのような辛い人生からは学ぶことがたくさんあります。本当にたくさんあるんです。例えば我慢することなど、ね、忍耐や辛抱など数え上げたらキリがないくらいです。我慢する、忍耐する、辛抱するというのは生まれてこなければ学べないことなんです。一見ありふれたつまらないような人生に思いますが、私たちはそこから実に多くのことを学んでいるんです。それではあなたにとって人生というのはどんなものに例えられますか。そうですね、この物質世界、この世の概念でいうと、学校とか教室のようなものとでも言ったらいいでしょうか。それぞれの人生は違う科目を習う授業のようなものなんですよ、とこの人は述べていますね。実はここが非常に大事なところなんです。実はですね、私は現在さまざまな病院であるとか施設を回ってこういった講演をしていますけれども、いろんな病気でね、もう死を目の前にしているような人、本当に病気で苦しんでいるような人々、そういった人々に対してやはり催眠をかけています。そしてあなたがなぜその病気になったのか、そこに何か意味があるんですか、というふうに聞いてみるんです。するとこういった返事が返ってきます。はい、私は生まれる前に自分自身でこのような病気を通じてね、学ぶという人生計画をしていました。そしてこのお父さんお母さんで、この赤ちゃんの中に入っていく、 このお父さんお母さんのところに生まれていくとこういう病気になるだろうということが分かっていました。だからこそこのお父さんお母さんを選んだんですと。そして私は予定通り今この病気になってね、この病気を通じて実に多くのことを学んでいますと。病気を通じて、人々に感謝するということを特に学んでいます。自分のお父さんお母さんと周りの友達、学校の先生、それからお医者さん方、そういった自分に手助けをしてくれる人に感謝をするということを私はこの病気を通じて学んでいます。そしてまたこの病気に挑戦をすると、ね、一方では病気を治そうと一生懸命頑張ると、もう一方では今病気を持っているという自分もこれでいいのだと、これで順調なのだと、自分は決してかわいそうな人間ではないと、失敗した人間でもないと、私はこれで大変順調な人生なのだと、こういった今の自分を心の底から愛するということを学んでいます。それに挑戦をしていますといった答えが返ってくるんですね。そして、もう一つ分かってくることというのは、この地球上でさまざまな人が自分の成長度に合わせた人生計画を立てているということなんです。まだ地球に来てね、人間として学び始めたばかりの新入生の人というのはね、まだまだ簡単な問題を解いている、つまり安楽な人生ですよ。もう苦労のない人生ですよね。そんな苦労のない人生、足し算引き算のような苦労のない人生でも、その人はまだ新入生ですからね、苦労のない人生でもその人にとっては結構大変なんですよ。そういった人生を頑張って乗り越えると、今度は少し苦労が出てくる、少し難しい問題に挑戦します。そして、その少し苦労が出てくる人生を頑張って乗り越えると、今度はもっともっと苦労の多い人生に挑戦をします。そして本当にその苦労の多い人生を頑張って乗り越えると、もう人間としてね、最終段階、もう人間を卒業して自分自身が光になると、光の世界に帰っていく、それこそ自分自身がね、神様や仏様のような存在になっていく、本当に人間を卒業する間際の卒業試験に挑戦をしているような人というのは、生まれていくときに自分が生まれていく体そのものに試練を与えるという人生計画をすることが多いんですね。つまり自分が選んだ体というものに重い病気を与えたり、障害、ハンディキャップを与えたりとすることによって、自分はこの人間として生きる最終試験に臨んでいると。いずれは人間の誰もがね、そこまで学びを積んで、それほど難しい問題に挑戦をして、見事に頑張って乗り越えてね、もう人間として生まれてくる必要もないぐらい発達をして、もう地球という学校は去っていく。そういうふうに同じ地球上でもね、まだ新入生の人もいれば、もう卒業間際の人もいる。しかも人によってね、さまざまな違うことを学んでいる。自分はね、もう食べるものもないというような苦労をする、貧しいという人生を送ることによって学ぶ、そういう人はそういう国に生まれていきますしね。現在の日本に生まれてくるような人はね、多くの人は物が溢れていると、いろんなものが溢れているという中で、本当に大事な生き方というものは何なんだろうかというものを学ぶと、そういう使命を自分に与えている人も多いんですね。自分がどういったことを学びたいのか、自分が今どこまで成長しているのかということに応じて、最適な人生を計画して、その時代、その地域、そのお父さんお母さんのところに生まれていくということなんですね。ですから皆さんは今なぜそのお父さんお母さんのところに生まれたんだろうか、すべて理由があるんですよ。考えてみてくださいね。皆さんはなぜそのお父さんお母さんを選んで生まれてきたんでしょう。偶然生まれてきたんじゃないですよ。自分自身で選んだんですよ。他の親じゃダメだったんです。どうしてもこのお父さんお母さんお父さんお母さんのところに生まれたかったんですよ。だからこそ選んできたんです。そのお父さんお母さんを選ぶことによってね、どんな喜びを与えてもらっていますか。どんな手助けを与えてもらっていますか。逆にどんな試練を与えてもらっていますか。その喜びと試練のすべてが自分がそのお父さんお母さんを選んだ理由そのものであるということなんですね。またお父さんお母さん方にとっては、皆さんのお子さんはね、 偶然生まれてきたわけじゃないんですよ。よほどの理由があって、どうしてもこのお父さんお母さんのところに生まれたいと思って、ただ一組選んでくださったお子さんたちなんですよね。そして予定通り順調にそのお父さんお母さんを選ぶからこそ味わえる、体験できる貴重な人生というものを歩んでいらっしゃるわけですね。すべてのことには理由があるということが分かってきます。実はこのような研究、さまざまな観点から進んでおりまして、亡くなった人の意識と深い催眠状態でね、交流することができると、話すことができると、メッセージをもらうことができると、いったことも分かってきていますし、今体を持って生きている私たちが12種類の方法でね、もう亡くなった方々のメッセージを普段今この瞬間も受け取りながら生きているということも分かってきています。今日はそういった研究から最後に、亡くなった方々がねしばしばくださるメッセージ、その中で、重要なものをご紹介して終わりにしたいと思いますね。まず一つ目にご紹介するのは、お母さんが亡くなった若い女性がいるんですけれども、このお母さん、この女性、お母さんが亡くなって絶望しました。その時にちょうどこのお母さんとつながることができたんですね。うまくこのお母さんの、亡くなったお母さんの意識と話をすることができました。そしてお母さんに向かってこういうふうに訴えたんです。私も早く死んでお母さんのところに行きたいわと、もうお母さんが生きていないこんなところに私残っていたくないと、私も早く死にたいというふうにお母さんに訴えました。するとこのお母さんは次のようなメッセージをくださいました。あなたはまだその時じゃないわ。あなたはまだそちらでの仕事が終わっていないもの。あなたはまだそちらに残って一瞬一瞬を精一杯に生きなければならないのよ。美しい地上に生きるという贈り物を味わわなければならないのよ。これだけは言い残しておくわね。夕日も花も大切な人も一つ一つ喜びを持って見つめなさい。そして他の人にもその喜びを教えてあげなさい。愛を注いであげなさい。愛こそが他の何よりも大切なものなのよ。母さんはいつもあなたのそばにいるわよ。というとこのお母さんはふっと消えてしまいました。実は重い病気を持たれているからとかね、あるいは体に障害、ハンディキャップを持っていらっしゃる方、同じように深い催眠状態で亡くなった方々と話をするということもできるんですね。するとこれと同じようなメッセージをたくさんもらいます。そしてその中でも重要なのはね、どういうメッセージかというと、重い病気やハンディキャップを持って生きる、つまり自分が選んでその中に入っていく体、肉体そのものに試練を与えながら生きるというのは人間としてね、本当にレベルの高い素晴らしい試練、もう最終段階にあるような、ね、素晴らしい試練であると、そういった人々は決して、かわいそうな人々ではないと、むしろ尊敬すべき人々であるということなんですね。私たち誰もがいずれは自分もそういった人生を送って挑戦をしてね、見事に乗り越えてもう人間を卒業していくと、もうその卒業間際にいらっしゃる人々である、決してかわいそうな人でも、不運な人でもないと、むしろ自分自身でそういう人生に挑戦することを選び取った本当に勇気のある、そこまで発達したもう他に学ぶことがないぐらい素晴らしい人々であるということを、そういうメッセージをたくさんもらうんですね。こういった研究が進むことによって現在、欧米では重い病気を持った人や体に障害、ハンディキャップを持った人のことを、病人とかね、心障者、障害者ということはやめています。現在欧米ではそういった方々のことを、チャレンジングパーソン、まあ、略してチャレンジャーですね、挑戦している人、もう素晴らしい人々であると、私たち、ごく普通の人々にはね、多くの一般の障害を持たない人々には分からないような、本当は一見、自分たちが普通だと思っている体の方が普通ではなくてね、本当はいろんな病気を持ったりハンディキャップを持ちながら生きるというのがそれこそ普通なことなのだと、そちらの方が本当は普通で、人間として本当は最後にそういった学びを積んで もう人間を卒業していくのだと、そういった普通というものの考え方を変えなければならないということになっていて、チャレンジングパーソン、チャレンジャーという言葉で呼ぶようになっていますね。挑戦をする人、素晴らしい方々であるという呼び方に変わってきています。誤解を恐れず、今私も勇気を出して申し上げましたけれども、これまでのね、気の毒な方々というものの捉え方が180度変わって、こんな素晴らしい、私たちには及びもつかないようなレベルの高い人生に挑戦していると、素晴らしい方々にみんなが協力してあげたいと、何か自分にもこういった方々の人生に手助けをしてあげられることができないだろうか、そういった観点からの医療福祉というものがこれからは求められていると、また世界的にそういった方向に進んでいると、そういったものの考え方がチャレンジングパーソン、チャレンジャーというものの言い方に集約されている、まとめられているということなんですね。もう一方ご紹介しましょうと、この方は、好きな人がいてね、その好きな人に振られちゃったんです。そして、振られちゃったショックでね、自分はもう死んでしまいたいと思ってたんですよ。ちょうどその時に、亡くなったおばあさんの意識とつながることができました。そして、自分は早く死んでしまいたいというふうに言っていると、おばあさんはこう言ってくれたんです。あなたの人生には価値があるのよ。他の人のせいで捨てたりしちゃいけないわ。あなたには生きる目的もしなければならないこともたくさんあるのよ。さあ、自分を取り戻しなさいと。愛する人もまた必ず現れるわ。だからもっともっと長く生きて人生を楽しまなくてはね。というと、おばあさんはふっと消えてしまったそうですね。それからもう一方、この方はもう何十年も前に亡くなったお父さんの意識とつながることができました。そして思わずお父さんに向かってこう言っちゃったんです。なんで僕を置いて死んじゃったんです、なんでさようならも言わずに行っちゃったんですか。すると何十年も前に亡くなったお父さんはこう答えてくれました。お前は独立した強い人間にならなきゃならん。何が起きようと人生と正面切って向かい合える人間にならなきゃならんのだ。お前がそういう人間に成長していくのを父さんの存在が邪魔しているような気がしたんだよ。だから父さんはあの時死ななきゃならんかったのだ。このお父さんは息子さんを成長させてやるためにね、わざわざ自分は早く亡くなったのだ。お前は自分の死を通じて大いに学んで、力強く生きてくれというふうにメッセージをくださってるんですね。もうたくさんこういったメッセージが出てきます。もうどんな人の死にも全て意味があるということが分かってきます。最後にもう一つだけご紹介しましょう。この方は結婚したばかりで夫が亡くなりました。そしてこの若い奥さんがね、その夫の亡くなったばかりの夫の意識とうまくつながることができたんです。そこで亡くなったばかりの夫に対して、私も早く死んであなたのところに行きたいというふうに訴えました。すると亡くなった夫、ご主人は次のようなメッセージをくださいました。そんなことしたって何も解決しやしないよ。自殺なんかしたって苦しみはなくならないんだよ。こら尻を上げろと。そんなところに座り込んでたってどうにもならないぞ。何もしないでのらくらしてちゃダメなんだ。それがあまりにもね、生きてた時と同じような姿でその夫が現れたので、この奥さん思わず生きてた時と同じように言い返しちゃったんです。何よと、言うのは簡単よ、いいわよね、あなたは死んじゃったんだから、私はまだ生きてるのよと、これからどうやって一人で生きてきゃいいのよと。すると亡くなったばかりの夫はこう言ってくれました。そうだよ、君はまだ生きてるんだよ。だから生きている人間らしくしていなきゃ。生きながら死んでちゃいけないんだよ。とおっしゃってくださったそうですね。もう私には申し上げることがなくなりましたので、今日の話を最後に一言まとめておしまいにしたいと思います。人生で起きるすべてのことには意味があるということ、このような大学の先生方、お医者さん方の現在最先端の研究から分かってきています。皆さんはなぜその親のところに、お父さんお母さんのところに生まれて、 なぜこういった友達たちとこういう学校でこの先生のもとで今生きているのか、偶然は何一つありません。すべてのことに深い意味があると、よほどの価値があるからこそそうなっているのだということなんですね。人生というのは自分で自分に与えた試験問題、試練の組み合わせ、問題集です。ということはこういうことなんです。次の一言を言うために私はこれまで1時間お話をしてきました。どういうことかと言いますと、人生では自分に解けない問題は何一つ与えられませんよということ。自分で自分に与えたんですからね、偶然のせいでもありません。神様、仏様のせいでもないと。他の誰も恨んだり呪ったりすることはできません。自分で自分に与えたんですよ。誰のせいでもないと。自分自身であると。自分で与えたんですから、自分のことは自分が一番よく知っています。自分がどれほどね、成長しているか、どこまで発達しているかということもよくわかっています。その自分に解けない問題を与えるということはありません。すべて自分に解ける問題だからこそ皆さんが今あるいはこれから直面をしていくということ。別の言い方をするとこういうことになります。現在あるいはこれから皆さんの目の前にどんな苦しいこと、悲しいこと、辛いことが現れるかもしれません。しかし、皆さんは自分はそれほどの試練に挑戦するに値する、もうそこまで学びを積んだ素晴らしい人間であるということを証明してるんですよ。そういう誇りを持って、これから今回の人生をね、生きていっていただきたいというふうに思っています。今日は非常に難しい、学問的なお話をどこまで分かりやすくね、お話できるかということに挑戦いましたので、分からないことだらけだというふうに思いますけれども、本日、こちら私の7冊の著書の中での大事なところですね、要点、大事なところを自分の声で読み上げた、2時間近くありますかね、CD を皆さんに、差し上げますので、この学校の方に差し上げますので、3本しかないんですけれども3本差し上げますから、今日の私の話で分からなかった点、これ自由に貸し出していただいて結構ですので、ぜひ聞いてみていただければというふうに思います。今日は短い間でしたけれども、私の拙い話を聞いてくださいまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。それではここでお礼の気持ちを込めまして花束を贈らせていただきます。花束を贈呈しますのは中学部3年の郡山智恵さんです。ありがとうございました。いろいろな証言をもとにお話をしていただきました。どうぞ今一度大きな拍手をお送りくださいませ。さあ、それでは、今のお話いろいろありましたけれども、本当に驚くようなお話も多くて皆さん興味深く、聞いていらっしゃったようですが、またテープもあるということですので、学校の方で活用していただければと思います。それではこれをもちまして講演会の方は終了させていただきますが、祝賀会は、3時半からの予定となっております。でこの会場は設営などのために準備がございますので恐れ入りますが、ご出席の皆様は一旦廊下やロビーの方で おくつろぎください。なお生徒の皆さんは、これで下校となりますので、バスで帰られる生徒さん、ホテルの玄関前に集合してください。それではまた後ほど3時半から、祝賀会へと入らせていただきます。